ご紹介ありがとうございました。私の母親は小倉出身でして、私今年42ですけれども、小学校の時からよく来てたんです。で、ある夏なんか1ヶ月間日豊本線の草見っていうところに親戚がいまして、で、私その子は小学校2年ぐらいだったかな。蝶を集めるのが趣味で、ずっと朝から晩までその親戚の裏山で蝶を取ってですね、やっぱり九州の自然っていうのは東京の自然と全然違ってて、すごい生命力に溢れてるっていうか、子供方向にすごい強い印象を受けて、まあ九州っていうのは特にここら辺は私の2つ目の故郷みたいなもので、今日も実は会場に私のおじさんとか来てくださったんですが、まあちょっとやりにくいところもありますけれども、今日お話するのはですね、私たちが持っている心っていうのはどのように脳から作り出されているのだろうかということを、感情だとか、あと記憶ですね、それから創造性だとか、あとは人との関係とか、そういうことを通してお話したいと思います。ちょっと難しいところも出てきますけれども、基本的には分かりやすいお話をしたいと思います。それでですね、特に主催者側の方にお願いして、最後に15分ぐらい質問の時間を取っあります。で、ぜひですね、どういうことを質問してやろうと考えながらお話を聞いていただけたらと思うんですね。そうすると脳の使い方が変わってきますから。あとですね、よくこういう講演会で私が、まあ、話した後に質問ないですかっていう、例えば最近年取って脳が悪くなったんで記憶力を良くするにはどうすればいいんですかとかですね、男の人と女の人の脳は違うんでしょうかとか、そういう講演の内容と全く関係のない人とかよく出るんですけども、そういう質問でも全く構いませんので、ぜひどういう質問をしてやろうかということを考えながらお話聞いていただければと思うんですが、で、皆さん最近不思議だなと思ったことってありますかね。まあ一応ここは九州の科学研究の中心地を目指しているということで、科学ってやっぱり不思議ってことが大切で、私東京工業大学と東京芸術大学っていうところで、それで認知科学と美術解剖学っていうちょっとわけのわかんないのを教えてるんですけども、その学生とですね、この前沖縄の波照間島っていうところに行ったら、そこはすごく不思議な島で、例えば夜なんか大コウモリが飛んでるんですよね。で、月夜で空の中をなんかその大コウモリが白く光りながら飛んでるんですけれども、それが大コウモリだって正体が分かってても、すごい不思議な感じがするんですね。で、私の子供の時のヒーローは、そのアインシュタインっていうおじさんだったんですけども、来年ですね、2005年は国際物理年って言いまして、アインシュタインが1905年に、まあ、相対性理論というのを発見したんですけども、それの100周年に当たるんですね。で、アインシュタインがなんてヒーローだったかというと、アインシュタインはですね、実は、知恵遅れとは言わないけど、すごく発達が遅い子だったんですね。5歳ぐらいまで全然言葉喋れなかったって言われてるんです。でもそのアインシュタインが、じゃあなぜその、ノーベル賞学者って言ったら、まあ、ピンからキリまでいるんですけど、本当ノーベル賞10個分とかね、100個分ぐらいのすごい発見をできたのかっていうと、彼はずっと子供の時から不思議だと思ういうことをすごく大切にしたんですね。親に磁石をもらって、なんで磁石が同じ方向を向くのか、ってことをずっと考えてたんです。で、そのアインシュタインが、1905年に、まあ、奇跡の都市と呼ばれているんですけれども、本当に一人でも現代の物理学のですね、基礎になるような論文を5編発表してしまったんですね。で、その中での有名な式っていうのが、この E イコール MC の2乗。これ物理、知らないよ、物理なんか知らないよっていう方でもご存知の方かもしれないんですけども、エネルギーはですね、質量かける光の速度の2乗である。これから実は原子力っていうものが出てくるわけですね。ウランという質量がエネルギーに変換されてしまうと。で、これは非常に不思議な式ですね。だって左と右にあるもの全く違うでしょ。質量ってのは重さですよね。それがなんでエネルギーと関係するんですか。しかもそこになんで光の速度が出てくるんでしょうね。こういう不思議な式をですね、まあ、発見したのがアインシュタインで、やっぱりアインシュタインは、それから100年経ちますけども、やっぱりですね、アインシュタインぐらいすごい発見する人ってなかなかいないですね。でもこういう人がいたからこそ、その科学ってのはやっぱり素晴らしいものだと。さらに科学ってのは、携帯が、もっと小さくなるとかですね、あと、もっと綺麗な液晶テレビができるとか、そういう話じゃないってことですね。 そのやはり不思議だって思う、その心を大切にするってことがやっぱり科学をやっていくってことで一番大切なことで、もっと言うとですね、別に科学やってなくたって不思議だなって思うことがなかったら別に生きていく才ないですよね。やっぱりその不思議だなって思うことがあるから、生きてる力が湧いてくるわけで、そういう意味で言うとその、科学はですね、どうも我々科学万能だと思ってしまって、今生命の秘密さえ解き明かそうとしているわけですよね。例えば臓器だって心臓とか肝臓とかそういうものを人工的に作ってしまおうという研究さえ行われているわけです。でそこでやっぱりそのもう残された謎はないのかということをどうしても考えてしまうわけですけども、実はですね、その科学っていうとその宇宙だとか、あともうちょっと小さなミクロな、今ナノテクっていうのがすごく流行ってますけれども、ああいうなんかその私たちの身近な問題から離れたところに、ミステリーがあるように思っているわけですけれども、実はですね、科学に残された最大のミステリーは私たちのすごく身近なところにあったわけです。で、それが心の問題なんですね。心の問題ってのは何でしょうか。例えば想像力なんてのは心の問題なんですよね。アインシュタインは想像力は知識よりも大切であるという、なんかその文部科学省の人に読ませたような格言を残しているわけですけども、やっぱりですね、その何かを想像するっていうことの不思議さっていうのは今のところ科学では究明されてないんですね。例えば3歳ぐらいの子供がママサンタクロースっているのって言ったとしますよね。サンタクロースっていうのは何なんでしょうかね。やっぱりそれは想像の世界にいるわけですよね。よし、じゃあサンタクロースがいることを証明してやろうとかってですね、太ったおじさんが赤い服着て出てきたって、それはサンタクロースじゃないんですよね。サンタクロースっていうのは、この世界のどこにもいないからこそ大切な存在なわけですよね。同じようなことは一角獣だとか、一角獣っていわゆる角が一本しか生えてない想像上の動物ですけども、あれも確かにどこにもいません。そういう意味で言うと、科学的には一角獣は存在しないわけですよね。だけど私たちの想像の中には確かに一角獣がいるわけです。そういうその非常に不思議なその心の働きは今のところ科学では説明できていないわけです。例えば小林秀夫っていう文芸評論家がですね、第二次大戦が終わった翌年にお母さんが亡くなられて、でその小林秀夫が書いた感想っていう本があるんですけれども、最近新潮社の全集で出されましたが、そのお母さんが亡くなられてですね、お母さんにあげるろうそくが切れたので、そのろうそくを買いに行くときに、当時小林は鎌倉の扇ヶ谷というところに住んでまして、そこにですね大きなホタルが潜んでたっていうんですね。でそのホタルを見た瞬間に、小林亮はですね、そのホタルはおっ母さんだと思ったと書いてるわけです。でこれは科学的に言えば全くナンセンスですよね。ホタルがお母さんなんてないわけですから。しかし、小林亮はそんなことを知らないはずがないわけです。じゃあなぜこういう文章を書いたのかというと、基本的に小林亮はその私たち人間の想像する力っていうのを非常に大切にしてた人です。ですからホタルを見て単にホタルがそれは節足動物の何かの何だっていう科学的に記述するってことだけが私たちの人間のあり方ではなくて、それを見てお母さんを思い出してしまうというその想像力ですね、も非常に大切な人間の一面であるわけです。では科学はそのようなその人間の心にどう迫ろうとしているんでしょうか。実はですね、10年ぐらい前から脳科学をやっている人たちの間でクオリアという概念が非常に注目されるようになってきました。クオリアというのは、感覚質と訳されることもあるんですけれども、私たちがですね、日頃感じている様々な質感ですね。この写真で言いますと、例えば青とか緑とかそういう色もありますし、それからガラスの透明感というのもあるし、それから金属がピカピカ光っている感じもありますよね。こういうものをクオリアと言います。さらには、例えばサンタクロースを想像した時の何とも言えない感じ。サンタクロースさんっていう感じですね。あれもクオリアですし、それから今、小林秀夫のああいう文章を読んだ時に、心の中に生まれる何とも言えない感じも、まあ、クオリアというわけです。で、クオリアがなぜそれほど注目されているのかというと、このクオリアはですね、私たちの脳の中に、まあ、1000億神経細胞があるわけですけれども、 その神経細胞の活動によって生み出されていることは間違いないんですね。それはもう前提なんです。私たちの心というのはこの物質である脳と独立して存在するのではなくて、あくまでも物質である脳によって生み出されていると。これはどうも最近の脳科学の知見によると間違いないわけです。ところがですね、その神経細胞からどうしてその私たちの意識ですね、朝起きるとなんかいろんな、それまで朝起きると今までその自分がいなかったのに突然なんかいろんなものが聞こえたり見えたりしてきますよね。ああいうなんかその通りやがどのように生み出されるかということは、これ全く分かってないんです。つまり、脳の活動を科学的に、説明する。これはできてるんですね。神経細胞がどのように神経伝達物質っていうのを放出して、で、例えば、ドリブルやってる時には前頭葉のとこが活動するとかね。そういうことはまあ、研究できるんですけども、どうしてじゃあ私たちがそういう脳の活動の結果、心というものを持つのかということについては、これは世界中の本当に一番頭のいい科学者が今一生懸命取り組んでいるんですけども、全く分かっていません。本当にここに最大の謎があるんです。ですから先ほど申し上げましたように、現代の科学に残された最大の謎というのはどこにあるかというと、私たちが心を持っているという、ごくありふれたですね、事実の中にあるわけです。で、例えばじゃあ脳科学でどのような心理の問題を追求するかというとですね、私たちが世界を見るときには、決して受け身で見てるのではないというところに着目するんですね。例えばこの黒字の上に白い点が動いている刺激があります。で、これは物理的な刺激としては、黒い背景の上に白い点が動いているというものしかないわけですけども、私たちがそこになんか確かに人が歩いているという感じを持ちますね。で、この感覚的には、黒字に白なんだけれども、解釈としてはですね、人が歩いている。これ難しい言葉では思考的、あるいは思考的な行為をやっていますけれども、この、世界をただ受け止めるだけじゃなくて、積極的な解釈するっていうんですかね。このような脳の働きを通して、なんとかその私たちの意識、心が生み出されるシステムをです、メカニズムをですね、解明しようとしているわけです。時にはですね、一つの絵が二通りに見えることもあります。この絵ですと、これは若い女の人が向こう側を見ているようにも見えますし、せっかくおばあさんがちょっとうつむき加減に下を見ているようにも見えると思うんですね。大丈夫ですでしょうか。このように、一つの絵でも二通りの解釈があるという場合もありますし、それからですね、まあこれは有名なまた絵なんですけれども、ダルメシアン、百匹ワンちゃんのダルメシアンが見えますでしょうかね。こういうふうに元々は白と黒のパターンでしかないのに、そこに犬がいるっていうですね、はっきりとした感じが生じることもあるわけです。このようなことを考えると、私たちの脳っていうのは、決して外から視覚だとか、聴覚だとか、味覚だとか、触覚だとか、嗅覚だとか、そういう情報をですね、受け身で受け止めるだけではなくて、世界にはどういうものがあるんだっていうその解釈をですね、物語を積極的に作り出すという働きをしているということがお分かりになると思います。で、実はこの働きがですね、科学だけではなくて、一般に生き生きと創造的に生きるということの秘密になっているわけですね。受け身じゃやっぱりダメなわけですよ。自分で意味を見つけ出さなくちゃいけないわけですよ。時にはですね、その意味を見出すことが非常に難しい場合もあります。これは何でしょう。で、これもしですね、今までこの絵をご覧になってない方は、おそらく非常にこの絵が何であるかということを解釈するというか、意味を見出すのが難しいだと思いますね。何だと思われるかって、世界地図にも見えるし、羊にも見えるし、何ですかね。で、今、お帰りになるんですけど、もしこの絵を知らなかった方は、今この絵を一生懸命なんか考えてるんですね。その時はちょっと苦しい感じっていうか、足元がしっかりしてない感じというのが非常に重要でして、その時脳の中ではですね、前頭葉のある部分を中心として、非常に活発な活動が起こっているんです。一生懸命解釈を探しているわけです。ですから
今なかなか答えが出ないんですけども、その苦しい感じっていうのはですね、実は脳を生き生きと保つために非常に重要なんですけども、
で、答えをお見せいたしますと、これはダレンバーサの牛と呼ばれる絵なんですね。
よろしいですか。ここに目があって、それで、
ここに目があるんですね。で、ここにその鼻があって、耳があって、ここに胴体があって、ここにちょっと金網があると。で、一度この猫に鼻筋があるんですね。この答えを見てしまうと、先ほどの絵を見たときに、
もう牛に見えると思うんですね。で、今日皆さんここでこの絵を見ましたので、例えば1年後、あるいは5年後、10年後にこの絵を見ても、パッと牛だと見えるはずなんです。ですからこれは簡単な例なんですけども、学ぶこととかですね、あるいは新しいことを発見することはどういうことかっていうことが、こんなシンプルなモデルからもわかるわけです。つまり、この絵を初めて見たときには何の絵かわからなかった。でも今皆さんは、この絵が牛だとはっきりわかるわけですね。で、そのことはおそらく忘れないんですね。忘れようとすることが難しい。ですから、私たちがいろんなことを学んでいく過程っていうのは、実はこういう過程で、脳はその時に解釈を作り出すわけですね。で、もっと大切なことは、答えをすぐ教えてしまうってことは非常にまずいです。答えが分からなくて、ずっと悩んでいる状態ですね。それが脳にとっては何よりも栄養になるってことですね。アインシュタイン少年が、子供の時にお父さんにですね、磁石をもらって、磁石はなんで同じ方向にも向いてるんだろうと悩んでいると。その時に答えをすぐに与えてしまったらですね、アインシュタインの脳の中で大切な何かを失われてしまったってことなんですね。ですから、イマジネーション、想像することは知識よりも大切だっていうアインシュタインの言葉が生きてくるわけですね。磁石は何で同じ方向を向いてるんだろうって聞かれたときに、それは、N 極っていうのは北極の方を見てるからだって、その知識をですね、すぐに与えてしまうと、大切な想像力っていうのが失われてしまうわけです。そこら辺で学習するってことの難しさがあるわけですね。また喜びがあるわけですね。で、私は学生たちとですね、今、大体そうですね、8人くらいの大学院生と研究してるんですけれども、今申し上げたような脳の世界を解釈していくシステムがどのように私たちの意識の中のクオリアを生み出しているのかということを、中心的に、日々研究してるんですけれども、先ほどの小林亮のお母さんの話に戻るとすれば、今のような現代の脳科学の、解釈というかですね、考え方を求めすると、小林亮がホタルを見て、それをお母さんだと思ったというのは、まさに普通だと確かにホタルっていうのはホタルだと思うんですけれども、その時の独特の気分ですよね。戦争が終わったことよりも、お母さんが亡くなったことのショックだったわけですから、そういう個人的ななんか非常に強い思い出があって、その結果、普通はホタルだと思うような感覚入力をお母さんだと思ったと。で、小林秀夫がなぜそんなことをわざわざ書いたのかといえば、やはりそこになんか私たちの人間のすごく大切な想像力とか、あるいは今までにないものを思い描く力っていう、そういうものに通じる何かが、このエピソードの中に感じられるわけです。で、ここで、ここまでの話をちょっとまとめて、一つのキーワードにすると、脳内現象ということなんですね。今皆さん、メインホールの中、この空間の中に座っていらっしゃるわけですけども、現代の脳科学で最も大切なことの一つっていうのはですね、実は今この空間の中に我々座っていると思っているんですけども、それは全て私たちの脳の中の一線の神経細胞で作り出された脳内現象に過ぎないということなんですね。例えばグランドキャニオンに皆さんが行かれたとします。で、グランドキャニオンにものすごく広大に広がりますよね。向こう岸まで14キロとかあるわけですから、石投げても届かないわけですよ。でも、その中に自分がいて、すごい壮大だなと思っている時の、その壮大な空間っていうのは全部皆さんのこの頭蓋骨の1リットルの、神経細胞の塊によって作り出されている。もうどこに行ってもそうなの。もう、だから例えば、海の中道に遊び行ってもですね、彦山登って行っても、
彦山登って、あ、山頂行って疲れたよってなんか思ったとしても、その彦山に登ってるっていう体験も全て私たちの脳の中で作り出されている。考えてみたら非常に不思議なことなんですよね。どこに行こうと私たちは自分の脳から逃れられないんです。ここに私たち、まあ、脳科学をやっている人間が今解き明かそうとしている非常に不思議なことがあるんですけれども、ちょっとここでですね、話題をお伝えさせていただいて、感情の話をさせていただきたいんですけれども、先ほど小林龍がおっかさんのことを、ホタルのこと、ホタルを見て思い出しちゃったっていうのは、その感情、彼の感情が非常に重要な働きをしてたと申し上げましたが、感情の研究はですね、ここ5年くらいで非常に劇的な変化をしてるんですね。で、そのことをぜひ今日、お伝えしたいと思っています。で、昔はですね、感情ってのはすごく原始的なものだと思われてたわけです。爬虫類の脳っていうような言い方があってですね、例えばネズミにボタンを押すとドーパミンっていう物質が出るようなセッティングをしておくわけですね。平ボタンじゃないですけど、ネズミがこれ通ってですね、その電極でネズミの頭に刺したこの、
これでドーパミンが出るようになっている
。ドーパミンというのは基本的に脳の中で嬉しいことが起きているものなんですけども、ですからそのドーパミンボタンをずっとこうやって押しているとネズミはずっと嬉しいわけですね。で、こういう実験をするとどうなるかというと、ネズミは水も餌も取らないでずっとドーパミンのその出すボタンを押している。それで死んでしまう。で、こういう実験を通してですね、昔は感情というのは、進化的に遅れていて古くて、で、その脳で言えばですね、
大脳皮質っていうのが上の方にありますけれども、その下のここら辺のですね、大脳辺縁系っていうところで、まあ、感情が出されているわけですけれども、その進化的に遅れている感情を、私たちのその大脳皮質の理性がですね、抑えるということが重要だと。例えば、小学校の通信簿で、情緒的に安定しているかとか、そういう項目がありましたよね。ああいうのってね、ちょっと古い感情の概念なんですね。その、喜怒哀楽っていうのがあまり難しいと、それはあまり良くないんで、それをちょっと理性で抑えようと。そういう考え方を昔の脳科学者はしていたわけなんですけども、最近はですね、感情ってのは必ずしもそういうものではないという考え方が出てきています。で、そのことをちょっとお話しするために、この、最初の天秤という、お話をですね、したいんですけども、最初のペンギンというのはですね、英語の世界でファーストペンギンという言い方がありまして、最初のペンギンですね。勇気を持ってですね、新しい分野に、チャレンジしていく人のことをファーストペンギン、最初のペンギンと言うんですね。私の友人でパラッパラッパーとかウンジャマラミとか、ああいうそのプレイステーションの音楽ゲーム、いわゆる音ゲームを作ってる松浦正也というのがいるんですけども、昔サイズっていうバンドをやってました。彼がですね、最近そういう新しい音楽ゲームを切り上げたので、アメリカのゲームする人たちの会で、ファーストペンギンアウォードというのがあったんですけども、よくマグラの前は最初のペンギンになったという、まあ、そういう使い方をするんです。で、なんでそういう話が出てきたのかというとですね、皆さん水族館に行ってペンギン見てるとなんかよちよち歩きながら水辺に行ってですね、なかなか飛び込まないでうろうとしてるとご覧になったことあると思うんですよね。で、なんとなくお互いに譲り合っているように見えて、飛び込まないと。で、ああいうのを見ると、微笑ましく見えますが、実はあれは、ものすごく性格の悪いですね。どういうことかというと、ペンギンというのは、氷とか雪の上に住んでるので、基本的に水の中に飛び込まないと餌がないんですね。ですから、海の中に飛び込んで、魚などを取ることによって餌を取っているわけですけれども、ところが同時にですね、海の中には、シャチだとかオットセイだとか、ペンギンを食べるやつがいるわけですね。だから、ペンギンは習性としてですね、なるべく他のペンギンが飛び込んで、安全なのを確認してから飛び込みたいという本能を持っているわけです。ですから、水族館とかでよちよちして、ここどうぞどうぞとかやってるのは、なんか、微笑ましいんじゃなくて、ひどい話なんですね。まじでいけよって、なんかそういう感じなわけです。ですから、最初に、でも、そういうことをやってたら、誰も飛び込まないと、いつまで経っても餌は取れないんですよね。ですから、いつかは誰かが最初のペンギンとなって飛び込むと。そういうところから、最初のペンギンというのが
開拓者という意味を持つようになってきたわけですけれども、今のようなですね、話を現れているように、実はその私たち生き物が生きていく中で、何か決断してですね、選択して行動するときというのは、絶対に確実なことというのはありえないですね。例えば学校はどこの学校に行こうかとか、職業は何に行こうかとかですね、会社はどこに行こうかとか、誰と結婚しようかとか、これ人生の全部重要な選択ですけども、絶対に確実ってことはありえないですよね。ニコニコはいい人だなと思って結婚したらとんでもない、まあ、暴力男だったとかですね。あと絶対に確実な会社だと思って入ったら調子がしちゃったとかですね。何があるかわかんないですけど、そんなの我々は決断しているわけですね。それは我々人間だけじゃなくて生き物もそうですよね。どこに行ったら餌があるのか、どこに行ったら、怖い天敵がいるのか、これわかんないわけです。で、実は感情というのは、私たちの感情はですね、そういう何が起こるかわからない状況の中で決断し行動するときに最もよく働くということが最近分かってきたわけです。答えが分かった場合はいいんですけど、分かってないときは我々は例えば直感っていうものに頼りますよね。答え分かんないと直感的にはこれがいいんじゃない。あの直感というのは実はその脳のですね、感情の働きなんです。ですから、感情というのは、原始的などころか、私たち人間が生きていく中で最も大切なものを支える働きです。直感だけではなくて、例えば創造性なんかもそうなんです。アインシュタインが、まあ、相対的理論を発見したというのもそうですし、あるいは、どっかの発明家がですね、何かを発明するっていうときに、これ答えは最初から分かってるわけじゃないんですよね。当たり前ですよね。新しいものを作るんだから、答えは分かってない。じゃあ、そういうときにどうやって脳が新しいものを生み出すのかっていうと、やっぱりこれは感情の働きなんですね。ですから、感情というのは、実は、従来、理性と呼ばれていたものを含めて、脳の非常に高度な認知過程の全ての側面に、不可分な形で関わってくるというのが、最近の脳科学の非常に大きな発見だったわけです。で、2002年にですね、ダニエル・カーネマンという人が、ノーベル経済学賞をもらいました。で、カーネマンがやったのは、行動経済学と呼ばれる分野なんですね。で、行動経済学っていうのは、実は、今申し上げたような、不確実な状況下で人間がいかに判断し、行動するかということを、経済学の理論の視点からですね、解明しようとしてきた学問なんですね。で、一方でその脳科学が今申し上げたような、実は感情というのは、直感だとか判断だとかそういうところで非常に重要な役割を果たしているっていうことが分かってきたので、そのカーネマンの行動経済学と、そういう感情の脳科学が結びついてですね、今神経経済学という新しい分野が誕生しようとしていまして、私も今研究をしているところです。で、簡単な話なんですね。それは難しい話じゃなくて、皆さんコンビニに入りますよね。何買うかって、どうやって選んでるの？そうですよね。缶コーヒーなんか、それ買おうかな。チップね、合成しようかなとか、エメラルドマウンテンにしようかなって。別に頭の中に方程式があって、よし、今日はこの方程式だから、ボスにしようかなってやってるわけじゃないでしょ。適当に選んでるだけですよね。でもその適当に選んだ結果、ある会社は儲かって、ある会社は儲からない。これは経済学のこと大変大きな問題ですよね。あるいはその日産にしようか、トヨタにしようか、それともホンダにしようか。これも絶対に最後の最後は、いろいろデータインプットしますけども、最後はいいやってなんか、まあ、これいいやって選んでるわけじゃありません。恋愛なんかもそうですよね。なんか別になんか参考がいいって言って、身長は何センチとか、そういう方程式で選んでるわけじゃなくて、なんとなくこの人でいいかなっていうのが直感で選んでるわけでしょ。で、そのようなことが実は私たちの人生を決めてしまって、もっと言えば経済のシステムを決めてしまうわけですね。ですから、そのようなメカニズムの背景にあるものは何かということを研究するのが行動経済学であり、まあ、神経経済学なんですけれども、そういう研究するときに非常に重要な役割をするのが、先ほど申し上げたドーパミンゲームなんですね。先ほどのその、ネズミのドーパミンボタンじゃないですけども、ドーパミンっていうのは嬉しいことがあった時に、まあ、基本的に出る神経伝達物質なんですけれども、そのドーパミンがですね、どういう時に出るかということを ずっと研究してきた結果、どういうことが分かるかというと、実はですね、単純に嬉しいことの時に出てるわけではないと。実はドーパミンがどう出るかということが、直感だとかですね、創造性とかそういうことに非常に深く関わっているらしいということが最近分かってきています。で、例えば、私もまあ、イギリスに行って、その、私がいたケンブリッジ大学の生理学研究所に今、いるシュルツっていう人がいるんですよね。もう60歳くらいのおじいさんですけども。で、彼はですね、非常に最近いい研究をたくさんしてまして、今のドーパミンがですね、実は、不確実性に対しても出るということを発見したんですね。どうなるか分かんないっていうのが嬉しい時ってありますよね。例えばギャンブルやってて、当たることも嬉しいんだけど、くるかなくるかなっていう、ハラハラドキドキしてる時が嬉しいってことありますよね。例えば恋愛でも、相思相愛になったら、それはそれで嬉しいんだけども、相手が自分のことをどう思ってるか分かんないって、ハラハラドキドキしてる時が嬉しいってことありますよね。で、その不確実性自体が私たちにとっては実は嬉しいこともあるということを、シルツはそのドーパミンの神経細胞のですね、働きを研究してて、裏付けたんです。ドーパミンは、これはお猿さんを使った実験なんですけども、お猿さんにとって嬉しい報酬、その場合はジュースなんですよね。ジュースが確実にもらえると分かっている時にも出るんですけども、もらえるかどうかは分かんない。半々だと。そういう時でも実はドーパミンが放出されるということが分かったわけです。つまり私たちの脳にとって、不確実性っていうのは嬉しいことである場合もあるわけですね。で、ちょっとこれ難しい図なんですけども、話は簡単で、じゃあなんで不確実性が嬉しいのかっていうことを考えてきてですね、従来その生き物はどうやって学習するかっていうことを考えてきた理論の中で、非常に重要な要素として、確実にもうあることが分かっている報酬を利用するっていうこととですね、不確実な未知の報酬を探し出すっていう、この間のバランスを取るってことが非常に重要だということがずっと言われてきたわけです。で、確実なですね、例えば報酬ってのはこの場合、餌だとか水だとか、あるいはちょっと誰か人から褒められるとかね、そういうこと、あるいはお金をもらうとか、それは全て報酬なんですけども、これをやれば確実にそういう嬉しいことがあるということばっかりやってたらですね、発展性がないですよね。ずーっと同じことやってるわけですよ。しかも、環境が変わって、今まで餌があったところに餌がなくなったりすると、そういう生き物っていうのは、環境の変化に適応できないんですよね。一方ですね、未知の報酬、つまり、あるかどうかわかんないものばっかりを探していたら、そういうことってものすごくリスクがありますから、そういう生き物っていうのは死んでしまう確率が高いですよね。ですから、私たち生き物が生きる上ではですね、確実にあると分かっている報酬を利用するということと、あるかどうか分かんない未知の報酬を探索するっていう、この二つの要素のバランスを取ることが極めて重要だっていうことがずっと言われてきたんです。これは一人の人間だけじゃなくて、例えば一つの企業でもそうですし、それから一つの国でもそうですけれども、このようなバランスをいかに取るかということが実は生きる上で非常に重要なことで、で、そう考えますと、その不確実なものをですね、ちょっと探索しなきゃいけないっていうことをやるためにはどうすればいいかって、そういうことがちょっと好きになってればいいですよね。不確実なことが好きになってると、ちょっと探索したくなるんですよね。こういうことの背景があって、先ほどその手術のですね、ドーパミンの細胞の働きがあるんだろうと、私たちは考えているわけです。それをもうちょっと別の言い方をするとですね、普通我々の確実なこと、安全なことっていうのは、そこの中で、なんていうかな、ちょっと保護してもらうっていうかね、閉じこもるもののためにあるように思ってますけど、実はその脳の感情の働きから言うとそうではないですね。安全基地っていうのはですね、新しい可能性を探索するためにこそある。つまり積極的に何かをチャレンジしていくっていうかですね、新しいことを学んだりしようとか、新しい発見をしようとしたりとか、新しい人と知り合おうとするというようなことにチャレンジするために実は安全基地は、あるんだということが、このような研究から見えてきたわけです。で、もともとですね、イギリスのボルビーという心理学者が非常に重要な研究をしていまして、それは子供の発達の過程についての研究なんですね。 第二次大戦が終わった後にイギリスでは大量の戦争孤児が出ました。空襲などで、あるいは戦争で戦場に行って保護者を失った子供をですね、そういう孤児を収容する施設があって、でそこでボルビーは、まあ、心理学者としてボランティア活動をしてたんですけども、そこでボルビーはですね、その問題行動を起こす子供、いろいろその不良になったりとかですね、周りの人とうまくいかないっていうような問題行動を起こす子供に共通の原因があるということを見つけたわけです。その共通の原因とは何かというと、実は子供の時に、安全基地を与えてあげるはずの保護者がいなかったということが共通の原因だということを見つけたんです。で、実はですね、子供というのは放っておいても新しいことに挑戦していく存在なんですね。これは皆さん自分の子供の時のことを想像してみても、思い出してみても、あるいはその今お子さんお持ちの方は自分の子供をちょっと思い出していただきたいんですけど、新しいおもちゃとか買ってくるともうパッとそっちに行きますよね。あとコマーシャルとかでもちょっと新しいものでパッとなんか興味持ちますよね。買って買ってとか言いますよね。で、ああいうふうに放っておいても子供っていうのは新しいことを探索しようとするんですけれども、しかしそのためには条件があるんですね。その条件というのが安全基地なんですよ。つまりですね、保護者が安全基地を提供してこそ初めて子供っていうのは伸び伸びと新しいことにチャレンジできるんだということをボルビーは発見したわけですね。まあこれコロンブスの卵みたいなもんです。当たり前じゃないかと思うかもしれないけど、ボルビーの前には誰も卵を買ったというのはやっぱりその偉大な発見なんですけども、で、ボルビーはその保護者を与えてくれる、あ、ごめんなさい、安全基地を与えてくれる保護者に対して子供が持つ親愛の感情っていうかね、その保護者に懐いて離れなくなるというような、そういう感情を愛着と呼んだんですね。で、子供が発達する上ではこの愛着の概念、愛着の感情を持つことが必要だということを、唱えたわけです。ですからここがすごく重要なポイントで、普通ですね、保護するっていうと、こういう過保護、干渉って言うんですか、何をやれ、あれをやれっていう、そういうなんかイメージどうも捉えがちなんですけれども、その一方でその自由奔放と思いますよね。子供がなんか何しようとしたことじゃないか。この写真はなんかインターネットで見てたんですけど、子供が飛行機に乗らなかったり、子供が飛行機が見にくいとか、こんなことありえないと思うんですけど、そういう写真ですね。このどっちも間違ってる。ですよ。重要なことは、子供に何をするかということは自分で選ばせる。ただし、何かあったときには、ちゃんと尻拭いしてやるっていうんですかね。守ってやるっていう、そういうメッセージを出すっていう。過保護でもないし、自由奔放でもないと。子供が自由に探索できるための安全基地を与えるというのが、やっぱり、非常に重要なことで、これは別に子供だけじゃなくて、実は大人でもそうですよね。小泉さんみたいに、痛みの伴う改革とか言ってるとですね、これ安全基地を失った人は、それはチャレンジする気になりませんよ。ね、職失ってなんか、明日の生活がどうなるか分かんないっていうような人間が、新しい仕事にチャレンジしようなんて思えなくないじゃないですか。やはりその、セーフティーネットっていうんですか、例えば失業者の方が、ちゃんと最低の生活ができるような、ネットワークを用意するってことは、これ別に過保護でも何でもなくて、そういうものがあって初めてですね、人間っていうのは、新しいことにチャレンジしようと思うわけですね。そういうことがその脳科学の最近の研究から見えてきているわけです。で、ここでまた別の話題になって、他人の心っていう話をしたいんですけれども、実はですね、先ほどその不確実さっていうことが私たちが生きていくのが非常に重要な問題だという話をお聞きいたしましたが、私たちがですね、この世に生み落とされて、出会う様々な不確実なものの中で、一番不確実なものは何だと思われますか？一番不確実でしかも、自分にとって大切なもの。これは他人の心なんですよね。保護者は、普通は、自分のことを守ってくれますけど、時にはその虐待する親とかいるわけですよね。ですから、子供にとって、その親が自分のことを愛してくれてるかどうかって、これは実は確実なことじゃない。不確実なことなんですよね。で、子供にとってそういう不確実な他人の存在というのから始まって、徐々に我々は大人になっていくわけですけれども、その中で、その不確実なんだけど、どうなるかわかんないんだけど、その他人の心を思いやるというかですね。 心を読み取る力をつけていくわけですね。小津安二郎の東京物語っていう映画があって、この中でですね、おばあさんが、尾道に帰って死んでしまうっていうシーンがあるんですけども、そこでその息子が、この息子は医者でもあるんですけれども、劉知秋の演ずるお父さんにですね、明日の朝まで持てばいいと思うんですが、と言って、で、お父さんが、そうか、って言ってですね、僕はそう思います、と言って、おしまいかのっていう、まあ、有名なシーンがあるわけですけれども、劉知秋ぐらいの名優になりますとですね、このおしまいかのっていう、この、セリフを言うときのこの顔の表情で全てを語ることができるわけですね。で、このとき私たちは、劉知秋がどういう気持ちでいるかという、劉知秋がっていうかそのお父さんですね、自分の長年連れ添った妻が亡くなってしまう、明日の朝までだと。っていう時に、聞いた時にどういう気持ちがするかってことを、まあ、我々この顔の表情から読み取ることができるわけです。で、これ何でもないことだと思ってますよね。ところがですね、これが最も難しいことなんです。今、ヒューマノイドロボットが随分作られていて、まあ、人間らしく歩いてるのがいっぱいいますよね。でもあれは、クリーン機能に過ぎないんですよ。つまり人間とは見ても見えないものであって、今のロボットには、この相手の顔の表情から心を読み取るという、我々にとっては、ごく自然にできることが全くできない。で、じゃあ脳がどうやってこの劉知秋の顔を見て、どういう気持ちかってわかるか、っていうことは、なかなか今解明されてないんですけども、一つ分かってきたのがあります。これはですね、非常に面白いポイントなんですけども、実はですね、人の心がわかる、他人の心がわかるっていうことは、ほとんど自分の心がわかるっていうことと同じであると。ちょうどですね、鏡に映したように他人の心に対する気づきと自分の心に対する気づきというのが同時に育まれていくのが我々の脳であるということが分かってきたんですね。で、そのような新しい考え方を裏付ける一つの発見がミラーニューロンと呼ばれる神経細胞の発見なんですね。ミラーニューロンというのは前頭葉にあるんですけれども、この神経細胞はですね、自分が何かをしているときにも活動するんです。それから他の人がその同じことをやっているのを見ているときにも活動するんです。ですから例えばこの実験ですと、ここにその猿の手と人間の手があるんですよね。この黒いのが猿の手なんですけれども、猿が自分で餌を取って口に持っていくときにもこの神経細胞が活動するし、今度は猿が人間が餌を取ってそれを口に持っていくのを見ているときにも同じように活動するんです。ちょうど鏡に映したように自分の行動と他人の行動の両方を表している。これがミラーニューロンです。で、これは1996年に発見されたんですけれども、まあ、過去10年間20年間の脳科学での最大の発見と言われているんですね。やっぱり科学の発見というのはこんなことがあるとは思わないっていうようなことを見つかったときにですね、やっぱり感動するんですね。このミラーニューロンも見つけたのはイタリアの研究者たちなんですけども、全く予想されてなかったんですね。どうやって見つかったかっていうところで全く偶然でして、イタリアですからなんか研究者たちもなんかちょっとイタリア人的なノリでですね、休憩時間だってなんかその猿がまだこうやってね、いる前で、夏でちょっと暑いからジェラート食べてたんですよ。なんとかかんとかって言うから、ジェラート食べて、で、なんかふっと気がついたと、自分がジェラートを口に持っていくたびにですね、それを見てる猿の神経細胞が、フシュシュシュって活動するってことが分かったのね。おやとか思って、よく調べてみたら、そのジェラートを口に持っていくたびに活動していたその猿の神経細胞っていうのは、もともと猿が餌をつまんで自分の口に持っていくたびに活動していた神経細胞と同じやつだということが分かった。そういう非常になんかイタリア人的な、いい加減な、なんかまあ、ことの結果ですね。このミラーニューロンという、まあ、世紀の大発見と言っていいと思いますけれども、は、見つかったわけです。で、もともとですね、人間の子供が発達していく過程で、だいたい4歳ぐらいでですね、他人の心が今どういう気持ちかっていうのは大体読み取れるようになっていくし、
それから自分には心がある。つまり自分というのは自分であるということが分かっていくということが言われてまして、ちょうど鏡に映したように、やっぱり他人の心に対する気づきと、自分の心に対する気づきというのが生まれていくわけですね。で、そういうことに着目して、動物にですね、自己意識、自分が自分であることが分かる、働きがあるのかということを、まあ、実験する一つの方法として、アメリカのギャラックという人が、鏡のテストというのを考案しています。これはどういうテストかというと、例えばチンパンジーでしたら、チンパンジーを鏡の前に立たせるんですね。で、鏡の中の自分が、というか鏡の中のイメージが自分だと分かるかどうかというテストをするわけです。で、どうやってそれを調べるかというと、チンパンジーが気がつかないうちにですね、チンパンジーのおでこに赤い例えば印をつけておくんですね。で、チンパンジーが鏡を見て、もしですよ、鏡の中のイメージが自分だと分かったら、こうやって調べるわけですよね。分かんなかったらそのままのことですよね。そういうことを通して、チンパンジーには、その鏡の中の自分が自分であると分かるかどうかっていうテストをしたわけですけども、その結果、チンパンジーは分かったというふうに報告されてるんですね。オランウータンも分かったと言われてるんですね。それと人間、我々それで人間は分かるわけですけども、実はその動物界の中で、チンパンジーとオランウータンと人間以外に、この鏡のテストに合格する動物っていうのは一種類しかいなくてですね、それは実は陸にいる動物ではなくて、海にいるイルカなんですね。この、人間、チンパンジー、オランウータン、イルカの4種類だけが鏡のテストに合格すると。ひょっとしたらこの4種類だけは自分が自分であるという感覚を持っているかもしれません。もちろん、鏡の中にあるイメージが自分だと分かるからといって、自己意識があるかどうかということは、これは確証にはならないですけども、自己意識というのは非常に、まあ、確認するのが難しいわけですよね。だから一つの方法としてこういうのが提案されているということなんです。で、そういうふうに非常に不確実な他人の心なんですけども、私たちが育っていく中で、子供の時からですね、他人の視線というか他人のにどう思われているかということほど大切なものはなくてですね、例えばその夏休みにプールで飛び込み台に立っている女の子がいると、でその後ろにいっぱい子供たちが並んでいて、早く飛び込めよって言ってるわけですね。でもこの女の子はなかなか飛び込まない。なんで飛び込まないのかというと、プールサイドに自分の母親が寝ていて、サングラスかけてなんか寝ちゃってるわけですね。で、女の子は、せっかくうまく飛び込めるようになったのに、お母さんが見てくれない。見て見てって言ってるんだけど、お母さんが一向に見ないので、女の子は飛び込まない。こういう光景って、まあ、ほら、ね、運動会で子供が自分の親をしていたのかすごく気にしたりとかですね。あと、学芸会で自分の番が来た時に、自分の親をしていたのかすごい心配になって、来ててもなんか隣のおばさんとなんか喋ってて、こっち見てないんじゃないですかね。そういうことってすごく気になることだったと思うんですけども、あるアメリカの心理学者はですね、子供にとっては、大切な人に見てもらえない行動は起こっていないのと同じである。つまり私たちが何か行動するってことは常に社会的な意味を持つというようなことを言ってるぐらい、他人にどう思われるかってことは私たちの脳にとってすごく重要なこと、栄養なわけですね。これは大人でもそうでして、最近そのアメリカの研究者の人がやった事例ですと、魅力的な人に見られてるという、いわゆるアイコンタクトを成立している、こっちが向こうを見て、相手も向こうを見て、こっちを見ていると。アイコンタクトを成立している状況っていうのは、脳にとって非常に嬉しい状況で、その先ほどのそのドーパミンですね、ドーパミンが活性化するということが分かったわけです。このように、自分の方を相手が見ているのは、このドーパミンの放出するところが活性化するんですけども、相手が他の男を見てる。自分じゃなくてなんか他の男かなんですね。見てる。この時はですね、実はドーパミンが下がっちゃう。ですから、相手と目が合うからというのはものすごく単純なことのように思いますけれども、私たちの脳にとってはですね、これほど実は大切な報酬はないわけですね。ですからその、見守ることが子供を育てる上ですごく大切なことだってよく言われますけれども、それは事実ですし、それからやっぱりその大人になってもですね、やっぱりあいつの前ではちょっといい加減な仕事はできないとかですね、
ちょっとあいつをびっくりさせるためにその新しいことを作ってみようかなとか、そういう気持ち我々当然あるわけですけども、それはこのようなその脳のですね、小さい時から積み重なってきた相手との関係を非常に大切にするという、仕組みからできているわけです。さらに言うとその創造性ということを考えた時にですね、他の人間との関係ってすごく違うんですよ。よく昔、自分探しなんていうことが流行りましたよね。本当の自分がどこにある、
まあ、それを今、A って考えましょうか。本当の自分が A がある。
それを探すことが重要だったよと、考えた。まあ、そういうのが流行った時代があったんですけども、そんなことないんですよ。最近の脳科学の試験によると、自分からやっぱり関係性の関係があると、おさまるって言うんですよ。考えてもいいぐらい、やっぱり対人関係によって新しい自分が引き出されるんですよね。例えば、子供なんかでもそうです。例えば自分のお兄ちゃんとか、妹と遊んでるんですよ。それからお母さんに、ねえ、ジュースちょうだいって甘えてるんですよね。あとそのお父さんに怒られないんじゃないかと、ちょっとなんか緊張してるんですよ。全然子供でも違いますよね。で、あれは別になんかその無理してやってるわけじゃなくて、自然に我々もああいう行動心理をするわけですよね。大人になっても、その自分の友達というのか、恋人というのか、親というのか、子供というのか、会社の上司というのか、同僚というのか、知らない人というのか、全然違った自分が出てくるでしょ。例えば、僕がよく出されるというのは、タクシーのうんちゃんと会話している時の自分というのがあるわけですね。だからタクシーに乗った時にしか出てこない自分みたいなのがあるわけですよ。例えば、ここだったらそうですね。普段、例えば九州の話とかね、普段、景気の話なんかしないのになんか、最近景気どうとか言ったりとかですね、今年は大変だね、大変だね、大変だね、って言ったりとか、普段、実はあんまり野球なんか見ない人だから、要するに、タクシーの運転をやって、タクシーの前に帰らなくなるわけですね。そういうのは、まあ、運転やらなくなる。で、タクシーを降りると、ふと割り引かれて、ため息ついてですね、今までの私は何だったんだろうかと、思ったりするわけですね。あるいはそのボーイスカウトのお兄さんが、子供たちの前にして、いい会社だし、これから反抗ついたんだよと言ってもいると、それをなんかこういう人から見て、あの人は可愛いと思ったりするけど、別にその人はもともとそういうキャラなんじゃなくて、そのボーイスカウトのお兄さんという役割を与えられたから、その関係性の中でそうなったんですよね。あと、妙な例としては、日本語の上手い外人に道を聞かれた時のキャラクターだったんですね。その向こうが完璧な日本語で聞いてきてるわけで、親子の分野と違うとかですね。ところが、それに答える自分の日本語がなんか外人っぽい日本語になってる。それをですね、なんか、ああいうふうに、その、まともな日本語で、日本人に喋るような日本語で喋れないんですよね。なんか、それだけその、他人との関係によって新しい自分が自然に引き出されてしまうわけです。で、これがなんでそんな重要な意味を持つかというとですね、例えばモーツァルトの英才教育なんかもそうなんですよね。今、ドリルだとかすごく流行って、僕はすごく批判的なんですよね。僕はドリル大好きで、小学校の時とかなんか、学校の先生が、計算早く終わったやつから持ってこいって言われたら、バーってなんかすごい汚い字で書いて、バーって持っていってるんですね。そういうのがすごい楽しかったんだけど、でもその、ドリルってのは、今のような、脳科学の知見から言うと、ちょっと、部分的っていうのかな。やっぱり脳で一番大切なのはその他人とのコミュニケーションですし、それから何が起こるか分かんない時に判断することですし、正解が決まったドリルを早くやるっていうのは、まあ、それはそれで害にはならないんですけども、それが全てではないんですね。ですから、その、モーツァルトがなぜその、英才教育が成功したのかというとですね、モーツァルトは別にドリルをやってたんじゃないわけですよ、音楽は。モーツァルトは子供の時から、将来彼が活躍する人間関係の中に置かれたわけですね。つまり何かというと、子供の時から、その、宮廷に出入りするミュージシャンの間で、ミュージシャンというかその、宮廷の楽師の中にいたわけでしょ。これは正しい教育で、つまりなんかその、絶対音楽を聴くためにそのトレーニングしましょうとか、そういうことをやったわけじゃなくて、最初からその、音楽家としての才能を発揮するために必要な関係性だとかですね、そういうものがモーツァルトがいて、そこでそのモーツァルトというのは作り出されたわけですね。そう考えますと、その例えばその、そうですね、科学を将来やりたい子供だったら、もう最初から、例えば大学とかですね、科学の研究室に入っちゃうとか、時々行ってみるとか、あとプロ野球やりたい選手だったらね、
最初からもう本当に一流の野球選手の間で、本当のプレーを見るとかですね、そういうなんか作り物じゃない、本物の関係の中に最初から飛び込んでいくっていうんですかね。そういうことがその脳を発達させる上でいかに大切なことかということが、このようなその研究からも分かってくるわけです。で、とは言いながらですね、記憶するってこともすごく大切なんですね。というのは私たちは記憶がなければ安心して世界を探検できません。モーツァルトだってその即興演奏とかするわけですけども、なんでああいうことができるかっていうと、ちゃんと彼の体に基本的なピアノのスキルが身についてるからですね。そういう意味で言うと、暗記科目はダメだってよく言われますけども、一方ではその暗記した記憶というのが新しいことにチャレンジするための安全基地になるという側面もあるわけですね。で、徐々にその記憶の話に移っていくわけですけれども、記憶もですね、最近非常に研究が進んだ分野の一つでして、記憶力というとよく我々は正確に覚えたことを再現できる。ね、例えば小数じゃないや、演習率何万桁まで言えるとか、そういうのが記憶力だと思いがちですけれども、実は脳にとって一番大切な記憶の力って何かというとですね、この記憶の編集率。記憶というのはですね、一度記憶が蓄えられたら、ずっとそのままってことはないんですね。徐々にその長い年月の間に編集されていくわけです。ですから、例えばコンピューターとかだったらね、一度記録したことってずっとこいつ覚えてるでしょ。バカの人どこみたいに。10年経っても20年経っても、まあずっと同じデータが出てきますよね。人間の脳ってのはそういうふうにはできていないわけですね。私たちは日々の体験することからなぜかまずあることだけを覚えてますよね。9月11日に同時多発テロが起こりましたよね。あのビルに突っ込む映像をどこで見たかってことは絶対覚えてなかったんですよ。私の場合は大阪で見たんですけど、絶対覚えてますよね。あの映像を一番最初に見たのはどこだったかっていうのは絶対覚えてますよ。ところがその1日前の9月10日に見たテレビは何だったかって覚えてますか？覚えてないですよね。どうしてですかね。このような形でもうすでに脳はですね、記憶に書き込むときに情動系、まあ、感情を司るシステムの働きを受けて選択してるんですよ。何を覚えるかというと。そこがまずコンピューターと違うということですね。何を記憶の中に蓄えておくかということを我々は無意識のうちに選択してます。それから一度記憶したものも長い間編集してます。ですから 9.11 のテロの映像っていうことの意味はですね、徐々にその年月が経つと変わっていくはずなんですね。例えば自分が子供の時に体験したことの意味が、今ぐらいになってハッとそうだったのかってわかるっていうようなことありますよね。ああいうその記憶を編集してですね、新しい意味を見出すということこそが、私たちの脳の持っている大切な働きでして、ですから、単純に記憶を正確に再現できるってことよりもですね、いかに自分の体験を取捨選択して、編集して、新しい意味を見出すかっていうことの方が、実は重要なんですね。で、イギリスにロジャー・ペンロールという、まあ、七代みたいな頭のいい奴がいるんですけどね。もう100年に一度の天才と言われてますけど。まあ、彼は数学者で、彼はこのことを想像することは思い出すことに似ていると。これ非常に重要なことをペンローズ言ってまして、どういうことかというとですね、ペンローズ数学者ですから、まだ証明の仕方がわからない証明を一生懸命考えてた人ですね。
これどうやって証明するのかなって
。その時の感じが、ど忘れしてしまった友達の名前を思い出すことに似ているんです。鈴木さんじゃなくて。さて、ちなみに私の母親の旧姓はムタグチって言うんですけど、ムタグチじゃないな、なんだっけって、そういうね、思い出そうとしてる時の脳の感じが、その新しい数学の定理を思い出そうと、作り出そうとしてる時の感じに似てると。で、これはですね、その現代の脳科学の視点から見ても非常に面白いですね。普通我々、新しいことを生み出すことは未来に向かっていて、思い出すというのは過去に向かっているから、逆方向だと思いがちですよね。ところがですね、どうも脳の中では、
通常の思い出す行為、つまり眠っていた記憶が活性化して引き出されるという行為とですね、新しいことを生み出すというプロセスは似ているようなんですね。つまり、あの人の名前何だったっけ、田中って、その時に何が起こってるかというと、皆さんはこれは知ってるんだけどって思ってるんですね。知ってるんだけど思い出せないんだって思ってるんですね。じゃあそこで知ってるんだけどっていうターゲットがあるわけです。そのターゲットに合うものを何とか記憶から引き出そうとしてるわけですね。何か新しいものを生み出すときはどうでしょうか。やっぱりターゲットがあるわけでしょう。こういうものが欲しいんだけどっていうターゲットがあるわけでしょう。そのターゲットが、ド忘れの場合には昔実際に知ってたことなんですよね。想像する新しいことを生み出すときには過去に知ってたことじゃなくて、これから欲しいことなんですよね。でもそのターゲットがあるってことについては変わらないですよね。そのターゲットに合うものを脳が今までの記憶のアーカイブの中から編集して引き出してくると、そういうプロセスが新しいことを生み出す想像のプロセスだと思うとですね、思い出すことに似てるっていうのは当然のことになりますよね。ですからその脳による想像っていうのはコンピューターなどでは全く真似ができないような素晴らしい仕組みで、別にそのペンローズみたいな天才じゃなくて、我々は一人一人がクリエイターなんですね。想像する人なんですね。それは簡単な話で、我々こうやっておしゃべりできますよね。このおしゃべりっていうのもコンピューターでは全くできない。つまり我々が適当になんか友達と喋っていられるっていうのはすごいことなんですよ。だってその場で作っちゃってますから。誰かと1時間喋るときにですね、あらかじめ私の言うことはこういうことって用意していって、それを読み上げる人はいないですよね。その相手が何を言うかとかによって、その場でもう臨機応変に言葉を出すわけでしょ。あるいはその満員電車の中でおばあさんが立ってて困ってるのに、若者が堂々と座っていると、その時にどういう言葉をその若者にかけてやったら、おばあさんが座れて若者も気づかないかと、いうことを考えるって、これ想像的ですよね。で、そういうなんかこのどういう言葉をかけたらいいのかっていうことは、私たち日常的にやってますよね。で、あれは実はすごい想像的なプロセスなんですね。で、コンピューターに比べると、私たちがその生み出す新しいものっていうのは、すごくぶどまりが良くて、また質が高いと。欲しかったものに近いと。で、どうしてそういうことが起こるのかというと、今申し上げたようなその本当の意味での記憶力ですね。単に記憶を単純に蓄えておくんじゃなくて、編集して新しい意味を見出すというようなその記憶の編集力ですね、が最後にあって、で、私たちのその素晴らしい想像の、能力があるんだと思われているわけです。で、残りが10分ぐらいですね、最後に言葉の話をしてですね、終わりにしたいと思います。で、最初にその不思議に思うことが重要である、想像することが重要であるという話から始めたわけですけれども、言葉というのはですね、非常にその大切な役割があるんですね。ルイアっていう人が、ロシアの人なんですけども、異常な記憶力を持った男を研究した本があるんですね。この男はですね、20年前のいつ誰が何て言ったかということを正確に言えるんですね。まあそれなんか非常にちょっと人間離れした男がいて、で、ルリアはですね、その男のことをいろいろ調べたんですけども、その結果何が分かったかというとですね、非常にこれ面白いんですけども、その男の脳はですね、別に普通の人の脳に特別な能力が加わったのではない。先ほどの記憶の編集力っていう話が出たんですけど、この男の脳からはですね、実は記憶の編集力が欠落してるんです。この男は20年前に何があったかというのは覚えてるんですけども、そういう自分の体験からですね、例えば A さんというのはこういう人なんだとか、例えばですね、仕事をする人はこういうことなんだという意味を見出す能力は全くない。だそういうものが欠けていく代わりに、この男の人は機械のような記憶力を手に入れてしまったということが分かったわけです。で、その私たちが新しい意味を見出す過程においてですね、やっぱり言葉にいかにその自分の思いを託すかとか、自分の体験を言葉にまとめるかというのは非常に重要でして、そういう能力と今申し上げたような機械的な能力がどうも両立しないかなんですね。 これはナディアっていう自閉症の子がですね、
5歳の時に書いてあります。
これは、馬、
走ってる馬を一瞬だけ見て、
その後で
書いてあるんですね。こっちはダ・ヴィンチなんですけど、非常にどっちもうまいっていうぐらい、素晴らしいですけど。でもこのナディアはですね、言葉がすごく遅かった。言葉を話すことができなくて、その代わりこういう、なんていうんですか、非常に機械的な記憶力が優れていて。で、ナディアは実は言葉が発達し始めると、こういう絵を描く能力が落ちていっちゃったんですね。で、これどういうことかというとですね、これ普通の子供が描く絵なんですけど、 ナディアの絵を描くと、まあ、絵を描くというのも、ね、どうしようもないんですけど、ところがですね、こういう変化した絵の中に、
私たちの持っている言葉っていうものにすごい力が隠されているんですね。つまり一つのすごく小さなシンボルで、世界のいろんなものを合わせてしまう。
例えばこの絵ですけどね、これ何なんですかね。これ顔ですか、胴体ですか。この絵は、このところってのは、顔も胴体も首も全部兼ねているわけでしょ。で、今は私はこういうふうに言ったらみんな変だなと思って、これ別にそういうふうに言われるんだけど、まあ、人間だと思っちゃいますよね。で、どういうことですか。実は、ナディアの
あのような素晴らしい絵ではなくて、こういうですね、5歳の普通の子が描くような、下手くそな絵の中に、私たちがシンボルを通して世界を理解しちゃってるっていう、その驚くべき能力が隠れてるよね。だって、例えば、世界いいって漢字で書いたら、そこに本当が、本当に世界があるような気がしちゃうわけでしょ。そういう、世界いいって書いたら、そこに世界があるような気がしちゃうっていうことと、こういう絵を見て、これが人間だと思っちゃう。実際には人間とは似ても似たないんですけど、これはすごく関係してるわけですね。 で、最後に、そうか、その前に。ですから、普通の人々。
いわゆる普通の人々っていうのは、世界を様々なシンボルや意味を通して見ているわけですね。シンボリックマインドを持っているわけです。一方、その、自閉症の子供たち、自閉症っていうのは、対人関係が非常に苦手なんですけどね。その自閉症の子供たちの中に、先ほどのナディアのような、サタンと呼ばれる特殊な能力を持った子供が時々現れるんですね。レインマンって映画ありましたけど、レインマンが電話帳全部覚えちゃうっていう、ああいう能力です。
ああいう能力はですね、世界をありのままに見る能力だと言われてるんですね。で、大抵の場合、この
世界をありのままで見る能力と、世界を様々なシンボルとして見る能力が両立しないと言われてるんです。しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチのような一部の天才は、その両方ができるんですね。
ですから、ここら辺にその私たちの心の不思議な働きがあってですね、一方では私たちは、世界って書いたらそこに世界があるように感じるような素晴らしい能力を持ってるんですけど、逆にそういう
世界をシンボルとか意味を通して見るっていうことが、世界をありのままに見るっていうことを邪魔してるっていうことなんですね。ですから、その両方を行ったり来たりしていると、
本当の天才っていうような、人たちの世界に近づくことができるわけです。で、最後にですね、その最近報告されました非常に面白い認知現象をお見せしてお話を終わりにしたいと思います。最近ハリー・ポッターとかね、ああいうファンタジーが大流行りですけども、実は私たちはもう皆さん覚えてないと思うんですけども、子供の時にそういうファンタジーの世界を通り抜けるんですね。その世界では物の大きさとかそういうものが無視されている。で、そういう世界を通り抜けるっていうことがですね、私たち人間が、発達して育っていくっていう中ですごく重要なことだってことが最近分かってきました。で、その、ファンタジーの通り抜けるファンタジーの世界っていうのはスケールの間違いと呼ばれる現象なんですね。これからそのビデオを3つお見せしますけども、これは子供たちがですね、身の回りにあるものの大きさを全く無視して、あることをやろうとするっていう、そういう現象なんですけれども、ちょっとじゃあ最初の子供を見ていただけますでしょうか。この子は、滑り台を滑ろうとしたわけですね。じゃあ次の子供を見ていただけますでしょうか。 で、この子供はあの小さな車の中に一生懸命入ろうとして、インインって言ったんだよね。入りたい、入りたいって。で、最後の子供をちょっと見ていただきたいんですが。ということで、この子供たちは本気でやってるってことわかる。これ別に演技じゃないんですよね。このぐらいの子供ってのは演技できないですから、あの本気であの小さなソファーに座ろうとしてるし、それからあの小さな車に飲み込ろうとしていると。で、このようなですね、スケールエラーと呼ばれる現象が、この研究によると20ヶ月から、だって月齢で言うと20ヶ月から24ヶ月ぐらいの子供に見られるってわけですね。で、これ何を意味しているかっていうとですね、その私たち人間というのは世界を様々なシンボルを通して見る能力を持っているわけですね。こんな小さな車も、それから実際に乗れる車も同じ車っていうシンボルで捉えるわけですね。これは人間だけが持っている能力で、他の動物だったらその全然大きさが違うものを間違えるとか言えないわけです。これ人間だからこそ大きさが全然違うのに同じ車だと思えるわけですよね。で、大人は小さな、同じ車なんだけれども、小さな車の方には乗り込めないということを知ってるわけですね。ところがどうやらこの、だいたい20ヶ月から24ヶ月の、この月齢の子供たちってのは、ファンタジーの世界に住んでいてですね、車なんだけど乗り込めるって変な話じゃない。と思うどうやらところを通り抜けないと、私たちのようなその、世界をシンボルを通して、把握するっていう能力をどうやら得られないようなんですね。ですから、不思議の国のアリスで、ケーキを食べるとアリスの姿が小さくなったり大きくなったりするってのありますよね。あの感じっていうのは、実は私たちが子供の時に、全員がなんか通り抜ける世界のようなんですね。ということが、その、最近、子供たちの研究を通して見えてきているわけです。話を戻りますと、科学は随分発達してきたんですけども、一番その不思議なものってのは、今日お話ししたように、私たちの心の働きの中にあるわけですね。ですから、科学っていうと、私たちどうしてもその自分の生活とは関係ないというかね、身近な問題とは関係ないというふうに思うんですけども、その脳科学が今、解明しようとしている、最も不思議なものっていうか、フロンティアっていうのは、今申し上げたような、私たちの心の何でもない働きの中にあるわけです。ですから、この、不思議さ、センスオブワンダーということですね。アメリカの作家のレイチェル・カールソンという人が、センスオブワンダーこそ、人間が生きていく上で最も大切なことだということを言ったわけですけども、やはりその、この響きの部分ですね、センスオブワンダーを大切に、九州の科学を盛り上げていこうとなさっているんだと思うんですが、やはりこの科学に興味を持つってことは、世の中がこんなに不思議なことに溢れていると。別にそれは、お化けだとか幽霊だとかそういうことではなくて、あるいはその細かなのが幽霊の場合は話ではなくて、私たちのそのごく普通の生活の中にある心の働きことが不思議なんだということが少しでもお伝えできればよかったと思います。で、ご質問があれば何かお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、どうだか、
ご質
問をお送りします。
私は、
先生に学校をやって、脳死のことをですね、関わっておるんです。だから一応私の死の年が年で生きるか分かりませんので、死んだらですね、脳をですね、一応お寺の住職に礼拝所に墓に保管するということにしております。それでちょうど先生がですね、脳の専門家ですから、一応その後でですね、私の住職も立ち上げて相談したいと思うんですが、はい、一応その脳のですね、 その20年、30年、後のですね、研究材料になりますか、それを教えてください。
あの、私自身は、解剖はしないですけど、知り合いに、そういうことやってる人はいますね。
はい。はい。私が保管するわけ
ですから、ね、はい、
それでそのことが先生の研究のために何になりますかって
言っている。私がその十分に生かすことができるかどうか分かりませんけども、
結局、
中
に保管するんでしょう、はい、はい、それで研究材料になります。
なるとなると、例えばアインシュタインの脳なんかは、いまだに研究され続けてます、サンプルが残ってまして。
それで後でや
るんですね。はい。そういう時に、全く同じだってことはだんだん言いにくいんですけど、ただ一般論としては一つのことをずっとやるってのは良くないんですね。ですからそのゲームもやっぱりやり続けるとやっぱりそれは脳の使い方としては偏りがあるわけですから、それは良くないっていうことがまず言ってですね。ゲーム脳の話についてはこれは結論は簡単でして、あれは科学的に言えば全く根拠のない嘘です。森さんという方が言われてますけど、あれは科学的に言えば誰も評価してません。でもっと言えば、養老孟司だとか、養老孟司さんですね、私の先生ですね。あと、甘利俊一という、脳科学で最も優れた理論家がいますけどね、ものすごい頭いい人ですよ、数学で。彼らは、チャキチャキのゲーマーです。私、これ本に書きましたけど、養老さんが研究会に来て、ちょっと養老さんお疲れだけど、すいませんって、12時ぐらいまでビールを見ながら喋ってたんですね。で、養老さんがそろそろ寝るかなっていうか、じゃあお休みなさいって言って、翌朝養老さんと会った時に、養老先生よく寝られましたかって言ったら、いやー、あれからちょっとゲームやっちゃって、5時まで起きててよって言われた。それで、要するに養老孟司はゲーマーです。で、別にでも養老孟司全体がおかしくなってるんですよね。もっと言うと、スペシレートさんっていうのが養老孟司さんの、医学、東大医学部時代の助手ですけれども、すごかったらしいですよ、その頃はなんかね、養老先生となんかこうやって、スペシレートさんみたいな、死体の人ですよね。議論してたら、ヨロさんが、なんそうなのなんて言いながら、なんか忙しくなんかコンピューターでやって、何やってるのかなって、手と言うかもしれない。で、何が言いたいかというとですね、ゲームをやると、あたかもそのウイルスに感染するかのように、伝統用の活動が落ちるというのは、全くのデタラメで、森っていう人は、僕は科学者としては、害悪しか間違いしないと思います。ただですよ、子供の時にゲームばっかりやると良くないとか、常識に考えれば、ありえない話ですよね。つまりそれはなんでかというと、ゲームをやると、その何かが脳にダメージが来てダメになるということではなくて、ゲームをやるというのはすごくある意味では偏った脳のそういう使い方をすることは事実なんですね。ですから、他の活動もやるということが大切だという意味においては、やっぱりゲームをやりすぎるのが良くないということを言えるんですよ。だけど、そういう意味で言うと、数学の暗算するとか、音読をするとか、それもある意味では偏った脳の使い方なんですよ。例えばですね、もし小説が好きなんだったら分かると思いますけども、司馬遼太郎の、坂の上の雲を、音読している時の感じと、こうやって静かに黙読している時の感じって違って、それぞれ得られるものが違うと思うんですよね。ですからその、音読して その最近流行っているその朗読ばっかりやっていればいいかというと、それをおそらくずっと続けた脳はまたこれ偏った脳になっちゃうんです。ですから脳というのはその体と同じで、なるべくいろんな使い方をするとそれだけあのいろんな刺激が入ってバランスよく発達するものなんですよ。ですからそのバランスの取れた刺激の中の一つとしてコンピューターゲームがあるというのは全く問題ないんですね。そう僕は思ったんです。で、養老さんとか甘利さんとか、まあおそらく今の日本の知識人の中でもまあ最もね、賢いと言われている人たちだって、まあゲームやってもなんともなってないわけですから、全く問題ないと思いますけどね。さ、ご参考になりましたでしょうか。すいません。
お時間の方が待ってます。